ピックアップ本会議12月定例会本会議の質問と答弁から、はじめに代表質問を行った議員です。12月5日午前、自民改革会議大石賢治。12月5日午後、富士の国県民クラブ沢田智文。12月6日午前、公明党静岡県議団山本明彦。続いて一般質問を行った議員です。12月6日午後、無所属桜井克郎。12月6日午後、自民改革会議伊藤健一。12月9日午前、自民改革会議伊丹正治。12月9日午前、自民改革会議江間春人。12月9日午後、富士の国県民クラブ田中輝彦。12月9日午後、自民改革会議中田次次郎。12月10日午前、自民改革会議天野民子。12月10日午前、富士の国県民クラブ川崎和子。12月10日午後、富士の国県民クラブ引田隆。12月10日午後、自民改革会議川田武。12月11日午前、自民改革会議勝俣昇。12月11日午前、自民改革会議木内満。12月11日午後、富士の国県民クラブ小永井義雄。12月11日午後、自民改革会議増田隆弘。なお、令和7年1月20日現在の会派別議員数は、自民改革会議41人、富士の国県民クラブ17人、公明党静岡県議団5人、無所属5人。以上、定数68人、原因68人です。続いて、議員の異動がありました。11月18日、補欠選挙において当選、菅沼康久、小西氏。それでは、12月定例会本会議の質問と答弁からをお伝えします。まずは行政です。過疎地域の振興。
県内の過疎地域の振興に向けた取り組みは、
持続的発展のため、地場産業の担い手確保が重要であることから、地域外から人材を呼び込み、新たな雇用を創出する取り組みを支援した結果、島田市川根地区において、移住者2名の受け入れにつながった。また、高齢者の買い物など、生活交通の確保が喫緊の課題であることから、自動運転技術を活用した移動サービスの実証事業を進めているほか、住民が住民を運ぶ共助型交通の導入を検討する市町にアドバイザーを派遣する。土木技術職員等の人材確保対策。
必要な技術職員等を適切に配置するための対策は、
公務員志望者に加え、民間企業への就職を希望する学生等にも受験していただくため、試験制度の改善を進めている。令和6年度に土木職では初めて、秋の大卒程度採用試験を実施した。また、数年先も見据えた人材確保のため、合格者が大学院進学や留学などのキャリアプランに合わせて、3年後まで採用希望年度を選択できることとした。広報などの応募者確保対策を充実させ、県土強靭化を担う土木技術職員等の確保に取り組む。次は教育です。教育現場のグローバル化。
グローバル人材の育成に向けた取り組みは、
国際感覚を有し、英語教育や日本語指導等において、力を発揮できる教員の確保、育成が重要である。令和7年度実施の採用試験から、海外教育機関での勤務経験者等を対象とした特別選考の新設、日本語指導資格所有者や英語資格に係る加点措置の拡大を検討する。また、日本語が堪能な留学生や、外国にルーツを持つ大学生等との共同により、多様な文化や価値観に触れる好事例の取り組み等を周知し、教職員の意識向上につなげる。静岡バーチャルスクール。
令和7年度からの本格運用に向けた取り組みは、
令和7年1月からの施行に際して参加者を募集した結果、定員の2倍を上回る350人以上の応募があった。本格運用に向け、県内企業等の協力も得て、非日常的な体験ができる社会見学や体験活動を用意し、子どもたちの興味を引きつけ、社会への関心を高めるコンテンツの充実を図る。また、スクールカウンセラー等の配置を検討するほか、試行で出された意見や要望を取り入れ、安心で魅力ある学びの場を整備していく。ここで用語解説です。静岡バーチャルスクール。バーチャルスクールは、デジタル空間に作られた学校。児童生徒は、自宅などから教育を受けることができる。静岡バーチャルスクールは、主に在籍する小中学校やフリースクール等へ継続的に通っていない児童生徒の新たな居場所、学びの場として、メタバース、仮想空間上に設置され、自分のペースで学習、交流、体験を行うことができる。令和7年度開校予定。用語解説でした。次は文化観光です。市町等と連携したインバウンド誘客。
旺盛な訪日需要を取り込み、地域活性化につなげる方策は、
長期滞在や旅行消費額の拡大が見込める欧米豪からの本県宿泊者数はコロナ禍前の約2倍に増加していることから、市町等と連携し、本県ならではの観光資源による特別な体験を盛り込んだ富裕層向けの高付加価値旅行商品の開発を進めている。多言語でのデジタルマップの作成やアプリを活用したムスリム圏旅行者の受け入れを行うなど、地域ごとのインバウンド需要の底上げを行っている。駿河湾フェリーの利活用促進。
令和7年度に清水港の発着所が日の出地区から江尻地区へ移転するが、今後の利活用促進に向けた取り組みは、
移転後のフェリーターミナルと直結する JR 清水駅が実質的な伊豆の玄関口となることから、旅行会社と連携した県内周遊商品の造成や団体バス利用客等の確保に向けた首都圏、関西圏の旅行業者への営業強化、利便性向上を周知する情報発信等の検討を進める。駿河湾フェリーの観光コンテンツとしての魅力を高め、多くの皆様に利用していただけるよう取り組む。アウトドアサウナの普及促進。
観光資源としての活用に向けた規制緩和策は、
これまでは、いわゆる銭湯と同様の基準により、衛生及び風紀を確保してきた。県内では、浜松市や静岡市で規制緩和が進んでいる。県においても、浴場としての衛生等を確保した上で、全県で規制を見直すことが、本県の観光振興につながることを考慮し、衣類を着用して入浴するアウトドアサウナについては、浴室を外部から見通せない構造とする規定、及び温水供給設備にかかる規定の運用を緩和する。次は産業です。コンテンツ関連企業の誘致。
漫画、アニメ、ゲーム等のコンテンツ関連企業の誘致についての考えは、
若者や女性の就業先確保に向け、令和4年度からコンテンツ企業を含むサービス関連企業の誘致を進めており、これまで30社以上が本県に進出した。令和6年度に都内で開催した誘致セミナーでは、延べ170社以上の企業と市町との間で、本県進出に向けた話し合いが行われた。アニメ等を学ぶ専門学校が多数立地するなどの強みを生かして誘致を進め、若者にとって魅力ある地域づくりにつなげる。ここで用語解説です。コンテンツ関連企業。映像、映画、アニメ、テレビ番組、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、アニメーション、コンピューターゲームなどの制作や流通を行う企業。用語解説でした。海業による伊豆地域の活性化。
伊豆地域の漁港の活気が失われている中、海業により地域活性化を図る必要があるが、その取り組みは、
海業に関する情報収集等に加え、水産業普及指導員が漁業者等と連携し、漁港を中心とした地域資源の掘り起こしや活用を進めている。西名漁港で開始された釣り場予約アプリは、7割以上が県外からの利用者で、宿泊業や飲食業への波及効果が期待される。海業を主導するリーダーの育成や、企業とのマッチングの仕組みづくり等を進め、各漁港での取り組みを加速する。ここで用語解説です。海業。漁港での水産物の販売や料理の提供、遊漁、漁業体験等、海や漁村の地域資源の価値や魅力を活用する事業。国内外からの多様なニーズに応えることにより、地域の賑わいや所得と雇用を生み出すことが期待されるもの。用語解説でした。茶の生産構造の転換。
輸出需要に応じた品種や栽培体系の転換に向けた県の支援策は、
輸出は売り先の確保が重要であるため、令和7年にドイツ等の大規模展示会に茶業者一体で出展する。有機栽培茶や天茶など、旺盛な海外需要に生産量が追いついていないため、病害に強く多収で有機栽培に適性がある、梅雨光や静豊かへの段階的な回食を促進する。また、回食後、収穫できるまで5年程度要することから、既存茶園の被覆による天茶生産により、茶農家の収益確保を図る。県産日本酒の振興。
地域産業の活性化に向けた県産日本酒の振興を図る取り組みは、
令和元年度からフランスで開催される展示会へ県産日本酒の出展等を行ってきた結果、4年間で輸出額が 1.3 倍の約4億円となった。県産日本酒の地理的表示 GI の指定と日本の伝統的酒造りの無形文化遺産登録を絶好の機会と捉え、富士山を象徴的に表した GI 静岡のロゴマークを活用し、ブランド力の強化に努める。令和7年度は高い実需が見込まれるアジアの展示会への出展を検討する。ここで用語解説です。地理的表示 GI。地域の共有財産である産地名の適切な使用を促進する制度。その産地ならではの特性が確立されている場合に、当該産地内で生産され、生産基準を満たした商品だけが、その産地名を独占的に名乗ることができる。用語解説でした。有機農業の推進。
令和4年度に、県が策定した持続的食料システム実施計画に基づく、有機農業の推進状況と今後の取り組みは、
有機農業の取り組み面積は、令和5年度末現在で644ヘクタールに拡大し、目標を前倒しで達成した。生産面では、害虫を寄せ付けない赤色 LED の普及や、病害感染リスクをリアルタイムで感知する技術の実証実験、有機ジャス認証の取得支援に取り組む。消費面では、オーガニック給食フォーラムや PR イベントなど、有機農産物に触れ合う機会を増やし、消費者の意識改革に努める。次は、暮らし、環境です。洋上風力発電の可能性。
本県の適性を考慮した上で、幅広く可能性を検討すべきであるが、取り組み状況は、
洋上風力発電の海域利用にあたっては、県が国に候補地を情報提供し、国の協議会で、海域利用者と調整する。発電コスト低減や経済波及効果が期待される一方、環境との共生や安全対策等、地元関係者の声に耳を傾け、必要な対策や不安払拭に取り組むべきと考える。令和6年度は、風況等の調査データをもとに、導入の可能性があるエリア等を整理し、来年度の関係市町等との幅広い議論につなげていく。次は、医療、福祉です。難病患者への支援。
症状が見えづらいことなどから支援が不十分な状況だが、今後の取り組みは、
医療費の一部公費負担や相談対応に当たってきた。令和6年4月からは、難病であることを称する医療受給者証を持たない軽症患者に対し、難病患者であることを証明する登録者証の発行を始めた。この取得促進により、福祉、就労等の各種支援の利用にあたっての障壁を解消していく。また、令和7年4月からは、県有施設の利用料減免の対象に、医療受給者証所持者とともに、登録者証所持者も加える。子どもの権利擁護。
児童相談所等での社会的擁護を必要とする子どもの権利擁護への取り組みは、
権利擁護等を学んだ児童相談所員が必ず子どもの意向を確認し、援助方針決定時にはその反映に努めている。子どもと信頼関係を築き、子どもの意見を適切に伝えるアドボカシーとしての意見表明支援員を2施設に派遣している。また、子どもが要望等を申し立てた場合は、県社会福祉審議会にて、調査審議する仕組みを構築する。さらに、制度に対する子ども自身の理解を高める取り組みも進める。ここで用語解説です。アドボカシー。社会的に弱い立場にある方の権利を守るため、支援者が代弁すること。また、その支援者をアドボケイト、意見表明等支援員という。令和6年度、県では、児童養護施設等の2施設を対象に、アドボケイトを派遣するモデル事業を実施している。用語解説でした。次は、安全、安心です。木造住宅耐震化事業の総仕上げ。
事業終了まで残り1年間となったが、取り組み状況は、
木造住宅の耐震化について、県ホームページ等により呼びかけてきた。耐震化が遅れている加茂地域では、個別訪問等を実施している。能登半島地震の発生等により、防災意識が高まり、令和6年度の耐震化助成申請件数が、昨年度を大幅に上回っているため、9月補正予算で助成枠を拡大した。こうした耐震化への動きを後押しできるよう、令和6年度で終了予定であった、無料の耐震診断助成を、1年間延長する方向で準備を進める。若者の闇バイト等を防ぐ対策。
闇バイト等を通じて、若者が犯罪加害者になることを防ぐための取り組みは、
闇バイトの手口や危険性を紹介し、決して応募せず、応募してしまった場合は、警察相談専用電話、#9110 等に相談するよう情報発信している。また、防犯教室等での注意喚起や、教育現場での積極的な啓発等を図っている。警察に保護の相談があった場合は、保護対象者に危害が加えられる危険性、切迫性等に応じて、身辺警戒、防犯カメラの設置、緊急通報端末の貸し出し等の保護対策を講じる。
ピックアップ本会議、12月。定例会本会議の質問と答弁からをお伝えしました。